弟子道の続きをやりたいと思います。最近は最近はというかここ数週間ですね、十二使徒の中から数人を取り上げてお話をしてまいりました。先週はイエスを裏切ったイスカリオテ、ユダのお話をいたしましたけれども、今日はですねこの十二使徒ではない、イエス様の弟子の一人のお話をしたいと思います。クレオパという人で、聖書をよくご存知の方はあの人だなというふうに思われると思いますけれども、十二使徒ではない弟子で聖書に名前が載っている人はほとんどおりません。そのうちの一人ですね。十二使徒ではない中では一番有名なのはマルコだと思いますけれども、クレオパも、クレオパというのはそんな中では名前の知れた人というか、お話がちゃんと残っているのでご存じの方も多いと思います。で、彼のお話はルカによる福音書の24章の12節から35節のところに詳しく出ております。聖書をお持ちの方はルカによる福音書の24章をお開きください。少し長いですけれども、大変面白いお話というか興味深いお話ですので、お読みしたいと思います。ルカによる福音書の24章12節から35節です。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。60スタディオンというのはだいたい11キロとか12キロぐらいです。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。ここに名前が出てくるんですね。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者たちが何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体に渡り、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。 そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。2人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。少し長いですけれども、今お読みして、お分かりいただいたと思いますけれども、このお話は、イエス・キリストが十字架にかけられて、殺されたというか亡くなったのが金曜日ですね。そして、墓に葬られました。で、その金曜日の日没から土曜日の日没まではイスラエルでは安息日になります。ですから安息日には旅をすることは許されておりませんので、彼らはエルサレムに留まっていたと思います。しかし日曜日の朝になってですね、婦人たちが墓に行ってみると墓は空っぽで、また天使が現れて主は生きておられるとそう告げたわけであります。でそのことを帰ってきて弟子たちに話したわけですね。でクレオパともう一人の弟子もそこにいたわけです。そういう話を聞いたんですけれども、でも彼らはイエス様がよみがえったということを信じることができずにエルサレムを離れてしまったわけです。11人の弟子やまた他にもそこに何人か弟子がおりまして、そのエルサレムにとどまったようですけれども、このクレオパともう一人の弟子は、おそらく自分たちの身をですね、案じてというか、自分たちも捕まえられて殺されるのではないかという、心配をして、エルサレムを離れて、しまったわけですね。しかしながらこのエマオという先ほどちょっと言いましたけれども、エルサレムから、10キロちょっと離れた町ですから、ただこう今みたいなですね、この歩きやすい平らな道ではありませんから、3時間かそれぐらいかかるようなとこだったと思うんですけれども、その道を2人で、逃げるようにしてエマオに向かっていたようですけれども、そこで、2人はあれこれ話しながらですね、このエマオに向かっていたようであります。で、先ほども言いましたけれども、この二人は十二使徒ではありませんけれども、イエス様に従っていた弟子でありました。でエルサレムまで同行して、おそらく最後の晩餐とか、あるいはゲッセマネのイエス様の祈りの時にもいたと思います。で最後の晩餐というと、私たちはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵があまりにも強烈なので、イエス様と12人の弟子しかいなかったと思います。思うかもしれませんが、決してそうではありません。十二使徒と呼ばれていたのはもちろんそこにいましたけれども、他にも、何人もの弟子たちがその場にいて、イエス様からパンとブドウ酒をもらっているわけです。で同じようにゲッセマネの園にイエス様のところ、イエス様の祈りの場に立ち会うわけですね。そばに行ったのは数人の弟子たちでしたけれども、そこにいて彼らの見ている前でイエス様は捕まえられ、裁判にかけられ、十字架に貼り付けになるわけです。もうあれよあれよという間にイエス様は何の罪もない方であり、またあれほどの力を持った方でありながら、むしろ自ら進んで十字架に向かって行かれました。それはもちろん私たちの罪を背負うためですね。私たちの罪を背負って、永遠の命を与えるために自らの命を差し出されたわけですけれども、弟子たちはそんなことは一切分かりませんから、まだこの時何も分かっておりませんので、自分たちが期待をかけていたメシアだと思っていたこの方が死んでしまったということで、恐れおののいてですね、みんな集まってガタと震えてたわけですけれども、クレオパとこのもう一人の弟子はエルサレムを離れてですね、逃げようとしていたわけです。でもその前にはイエス様の墓は空っぽだったという話を聞いてるんですね。でイエス・キリストは自分が 十字架にかけられ殺され、そしてよみがえると何度も弟子たちに話しておられました。
そうですね。
何度も話しておられました。だからイエス様が言われた通りよみがえったんだと、そう信じること、思うことはできたんですけれども、でもこの二人はそう信じることはできずにですね、都を離れてしまったわけであります。ところが、まあ、この辺からがこの話の大変面白いところですね。二人は、まあ、聖書には、話し合い論じ合っていたと書いてあるんですけれども、これ言語ではですね、口論していたというような言葉なんですね。つまり、なぜイエス様は殺されたのかとか、ね、自分たちがあの時イエス様をこうやってイエス様を見捨てて、しまったこと、あるいはこのまま逃げていいのかみたいなことをですね、結構この二人は大きな声でね、やり合っていたようです。まあ、私が想像するのに、一人は逃げたかった。一人はあんまり逃げたくなかった。だけど、この二人は連れで、まあ二人揃ってイエス様の弟子になって、一人がもうここにいたらやばいから、殺されてしまうから逃げようって言って、で、クレオパはそれほど逃げたくなかったんじゃないかと、まあ、勝手に私が想像していることで聖書に書いてない話ですけど、それでこの二人がですね、結局このエマオに向かう途中でいろいろと、やり取りをして、いたわけですね。そこへイエス様が何食わぬ顔をして、まさにこの旅人のふりをして近づいて来られるわけです。で、二人はそれに気づきませんでした。この方がイエス様だとは気づきませんでした。聖書には彼二人の目は遮られていたと書いてあります。二人の目は遮られていたというのは、決して何かこう神様が彼らの目に細工をして、どう見てもこの人がイエス様だと見えないようにしたということではおそらくなくてですね、彼らの心の中にはイエス様がよみがえって自分たちと一緒に歩いているとは思えなかったので、そう気づけなかったということじゃないかと思います。まあ、心の目が閉じていたと言ってもいいでしょうか。イエス様は何食わぬ顔をして近づいてですね、こう聞かれました。17節、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。あなたたち大きな声で、ワイワイやってるけれども、何の話をしているのって言うんですね。イエス様はもちろんご存知ですよね。この二人のこともご存知であるし、彼らが何を話しているかご存知なわけですけれども、ちょっとしたいたずら心というかですね、まあ、私にはそう思えるんですけれども、本当に、まあ、意地悪って怒られますが、何を話しているんですかとこう、ね、二人に聞かれるわけです。二人は暗い顔をして立ち止まったと書いてありますね。そう聞かれて二人は、まあ、自分たちが話していたのは自分たちが、期待をして、それこそ、まあ、彼らの全てをかけて従っていたその方が殺されてしまったということで、非常に悲しみ残念に思っていたということがその様子で見て取ります。その一人のクレオパという人が、ここに名前が出てくるんですね。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。エルサレムから彼らは出てきた。で、同じ方向に歩いてきてるわけですから、この人もエルサレムにいただろうと思ったんですね。あなたは私たちと同じようにエルサレムにいたでしょうに、どうしてそこで起こったことを知らないんですか。イエス様ご存じないわけないですよね。自分のことですから。で、ここで何をバカなこと言ってるんだと、私じゃないかと言えばいいんですけども、言わないんですよ。で、どんなことですかと、こう実に意地悪ですよね。意地悪って言うと、何度も意地悪って言うと私怒られる気がするんですけど、そうとしか思えないんですよ。どんなことですか、全部わかってるはずなのに、どんなことですかと、本当に何食わぬ顔してお尋ねになってるわけです。で、二人はそこで、まるで自分たちが物知りであるかのようにですね、この無知な旅人に教えてやろうみたいな感じで話し始めるわけですけれども、 ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。まあ、彼らはここでこの自分たちがイエス様のことをどう思っていたかということを話し始めるわけです。言葉にも行いにも力のある預言者だった、ね、まあ、まるで旧約聖書に出てくるモーセやエリアやエリシャのようなそういう方でしたと。ところが、民とその方をですね、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまった。あの方を殺してしまった。なんと残念な。またさらに、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたと言います。つまり彼らはこのイエス様のことをですね、やっぱり結局はイスラエルを解放してくださる方、ね、ローマに支配されていたこのイスラエルをローマから解放してくれる、そういう、まあ政治的な、まあ、リーダーとして、そういうメシア、そういう救い主だと思っていたということですね。それはもう今までもお話してきた通りですね、みんなそうだったんですから。イエス様についてきた弟子たちはみんなですね、この人についていけばこの人がリーダーになって、まあ、反乱を起こして反逆して、ローマを倒してですね、イスラエルの国をもう一度再興してください、そう思ってたわけですから。彼らももちろんそうだったわけですね。望みをかけていた。さらにそのことがあってもう今日で3日目になりますと。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。ここまで知ってるんですよね、彼らは。ここまで聞いてるわけです。今日で3日目、日曜日になりました。仲間の婦人たちが墓へ行ってみると、朝早く帰ってみると遺体がなかった。そして天使が現れてイエスは生きておられると言ったと。さらに仲間の者が何人か墓へ行ってみたけれども、婦人たちが言った通りでイエス様の姿はなかった、その遺体はなかったと。ここまで彼らは知っていながらエルサレムを離れてきたということですよ。まあ問題があるとすればここですよね。復活してしたんじゃないかとか、イエス様はの墓は空っぽだったということはやはり言われた通りによみがえられたんじゃないかとか、そう信じてエルサレムにとどまるべきだったんですけれども、彼はそれができなかったわけです。そしてエマオに逃げていこうとしているわけですね。そこまで聞いてイエス様は何と言われたか。ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。初対面の旅人にですね、なんとお前たちはアホかと言われているわけですよね。もちろん、イエス様は彼らのことを知ってるわけですから、まあ、嘆いてですね、物分かりが悪く心が鈍いな、この言葉は読んでるとね、こうぐさっときますね。物分かりが悪く心鈍い、イエス様は私たちのことを見ていつもそう思っておられるんじゃないか。何年経っても何回聖書を読んでも心物分かりが悪く心が鈍いなってね、思われてるんじゃないかと、ちょっとドキッとする言葉ですけれども、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなはずだったのではないか。メシアは、救い主はこういう苦しみを、自分が何度も言ってられるわけですから、ね、自分は最初は律法学者によって捕まえられ、木にかけられて殺されるんだと、そしてよみがえるんだということを弟子たちに何度も言っておられたわけですから。でも彼らはそれを理解していなかった。でもその次が面白いですね。そこでイエス様は
種明かしをして、ね、見なさいと、私だと言われるのかと思ったらそうじゃないんです。
モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書いてあることを説明されたと。
このここがこの話のとても面白いところですね。ああ物分かりの悪い心の鈍いものだ、ね、メシアは苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか、ね、ほら私だイエス様言われるかなと思ったらそうではなくて、モーセと預言者っていうのは旧約聖書のですね、モーセっていうのはモーセ御書のことですね。預言者というのはその後の歴史書であったりイザヤ書やあなんかこのヘブライ語の聖書のまあ順番では最初の方からという意味ですけれども、まあ、とにかく聖書全体から、聖書がそこにあるわけじゃないですけれども、イエス様はこのご自分の知恵に基づいてですね、旧約聖書全体からご自分について書かれていることをこの旅を進めながらね、歩みながら説明されるわけです。創世記にこう書いてあるじゃないか、モーセはこう言ってるじゃないか、イザヤはこう言ってるじゃないか、エリアはこう言ってるじゃない、エレミアはこう言ってるじゃないかって言ってですね、メシアは苦しみを受けてよみがえって、ね、そして、神の国を広めていくと、そこから新しい時代が始まると、永遠の命がそこで与えられるんだということを弟子たちに説明をなさって、でこの二人は、このバカな2人はですね、イエス様からその話をずっと聞いているわけですけれども、この方が誰かまだわからないんですね。でこの話を聞きながらエマオに近づいちゃった。ところがイエス様はまた意地悪をなさってですね、なおも先へ行こうとされる様子だったと。じゃあみんなまた元気でみたいな感じですね。ちょっと待ってください、どこ行かれるんですか、今からいいとこじゃないですか、ぜひ私たちと一緒に泊まって、お話ししてください。アメリカのエイミー・グラントという有名なゴスペルというかそのクリスチャンの歌手の歌の中にですね、 Stay for a while という曲があるんですよね。しばらく一緒にいてくださいという曲があって、私好きな曲ですけれども、イエス様がどんどん先行こうとしてる、ちょっと一緒にとどまってくださいってですね、行かないでくださいっていう、イエス様ここにいてくださいっていう、彼らはイエス様をまあ言ってみれば、まあ裏切るまで行きませんけれど見限ってね、エルサレムから離れてしまってるわけですよ。でも見ず知らずの旅人に、メシアの話を聞かされて、このまあ後から言ってますけど心を燃やされてですね、もっとこの人から話聞きたいと思って、ぜひ泊まってくれと、イエス様を引き止めている。でもイエス様とは分からずにですね、引き止めているわけです。イエス様は、どうもこの無理に引き止めたと書いてありますから、はいはい分かったとは言わせずにですね、いやいや彼らと一緒に宿を取られました。で、30節ですね、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これどうですか、何か思い出しますよね。パンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。まさにこれは最後の晩餐のあの情景ですよね。イエス様は前に座って、このクレオパともう一人の弟子はテーブルの反対側に座っていたんじゃないかと思いますけれども、パンを裂いて彼らにお渡しになった。皆さん想像してみてください、目の前でパンを裂いているその手はイエス様の手ですから、釘の跡があったんじゃないでしょうか。そこで気がついた、これはイエス様だ。鈍いにも程がありますよね。散々話聞いといて、パン食べるときに初めて気がついて、すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。あ、イエス様だと思った瞬間にイエス様の姿は見えなくなって、そこに裂かれたパンが置かれていたと。なかなか映画にかなんかにしたらね、いい情景ですね。二人は そこでね、道で話しておられるとき、また聖書を話してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。そこで初めて気がついた。ああ、あの方だ。あのお話を聞いていたときに、かつてイエス様と旅をしながら、イエス様の話を聞いて、心を燃えていたような、あの同じ感動を味わっていたじゃないかと。やっとここで気がついてるわけですね。大体私たち気づくの遅いですからね。だいぶ後になって気づくこと多いですけれども、この二人もそうでありました。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ったと書いてあります。2時間3時間かけてエマオに来たと思いますけれども、帰りはですね、おそらく30分ぐらいで走ってね、エルサレムに、もしかするとこのイエス様がちぎってくれたパンかなんか握りしめてですね、帰ったんじゃないかと思うんですよ。そして、戻ってみると、11人とその仲間が集まっていて、ここにも書いてありますね、11人とその仲間が集まっていた、ね、他にも弟子たちここにいるんですね。で、2人とも本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。2人も道で起こったことやパンを割いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。もしかするとこの2人の他にもエルサレムを離れようとした弟子たちのところにイエス様が現れてくださったのかもしれませんね。そういう弟子たちがまた集まってきて、いや私のところにもイエス様が現れてくださったよ、私のところにもということで、その喜びを報告をした。そこで36節ですね、さっき読んでおりませんけれども、36節こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。ここで初めて真打ち登場ですね。こう言ってる中にイエス様がふっと現れてですね、シャロームと言われた。なんとこのもう感動の再会というかね、みんなどれほど励まされたでしょうか。さあこのお話、いろんなことを私たちに教えてくれるんですけれどもね、この旅をしていた、まあ失意とまた混乱の中でエルサレムを離れようとしたこの二人のところにイエス様はそしらぬ顔して近づいてね、彼らと話をされました。彼らの気持ちを聞かれた上で、でも聖書の中から話をされましたけれども、このことは私たちも気がつかないでいるだけでですね、実はイエス様は私たちと共に歩んでおられるのだということを教えています。私たちが気づいていないだけなんです。イエス様どこ行っちゃったんだろう、なんで私は一人なんだろう、なんで私は孤独なんだろう、なんで私はこんなに悩まなきゃいけないんだろう。イエス様そう思っている時、実は私たちのそばに共に歩んでおられるということです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとイエス様は約束してくださいましたけれども、私たちはなかなかそれに気がつきません。でもイエス様が共におられなければ私たちはとうの昔に神の国から離れていたと思うんですね。でもイエス様が共におられて折に触れて私たちを励ましてくださっているので、今もこうして神の国の一員でいられるということであります。でもイエス様は私たちにいつも語りかけておられる、尋ねておられることは、あなたにとって私は何者かということなんですね。私イエス・キリストはあなたにとってどういう人物なのか、私に何を期待しているのかとイエス様は私たちに語りかけておられるんです。イエス様あなたがいてくだされば、私たちはどんなに幸せでしょうか。イエス様あなたにいてもらえばもっと豊かになって、もっと楽しい素晴らしい人生が歩めるように、でもあなたがいなかったから、おられなくなったので私は苦労していますみたいなんですね。このクレオパやその友が話したようなことをイエス様は聞かれて嘆いておられるかもしれません。イエス様は私たちが、あなたこそ私の救い主で、あなたがいてくださることによって私は今もあなたと共にあり永遠の命の地を歩ませていただいております、あなたは私の救い主、よみがえられた主ですという告白を待っておられます。イエス様を失望させないようにしなければなりません。そして先ほども言いましたけれども、イエス様はですね、あえてこのクレオパたちに聖書の 言葉から説明されてるんですね。自分のことを、自分のことですから聖書の引用する必要ないんですよ、ね、でもあえてモーセから始めて預言者たち、聖書全体を通してご自分のことを説明されました。それは今も聖書の言葉の中からイエス様は私たちに語りかけておられるということなんです。つまり聖書の中に答えはあるよということですね。聖書を読みなさい、あなたの心の目を開いて読むならばそこにあなたの求めている答えがあるんだと。ああ神様どうぞ答えてください、助けてください、声をかけてください、何とか言ってください、助けてくださいなんて、言いますけれども、聖書を開きなさい、あなたに必要な答え全部書いてあるでしょう。あなたの求めるものはそこにあるんだと、そうイエス様は私たちに教えるためにこのエピソードの中でもあえてですね、聖書を通して2人にお話になったんだと思います。そして何よりもこの2人は、まあ、エルサレムから離れてですね、まあ言ってみれば逃げようとしてるわけですね。イエス様はよみがえったという話を聞きながら、多くの人からその話、空っぽの墓の話を聞きながらも彼らはエルサレムを離れ逃げようとしていた、恐れていた。そこにイエス様は現れてくださったわけです。それは私たちに対しても同じですね。逃げるなと、エルサレムを離れないで私の約束を待ちなさい、主の弟子たちと共にいなさい、共に戦いなさい、恐れずに、復活の主である私が共にいるからという、そのメッセージだと思うんです。エルサレムというのは小高い丘ですから、おそらくエマオというのは少し下の方なんですね。だからこう、降りていくイメージですね。逃げて降りていく感じなんですね。でもエルサレムは丘の上です、ね、失意のうちに坂を下ったこの二人の弟子がイエス様だと思った瞬間にですね、このまた希望を持って坂を駆け上がっていった。私たちも失意のうちに坂道を下ることはあるかもしれませんけれど、でも復活の主は私たちと共にいてくださいますから、またもう一度信仰を持って坂を駆け上がっていただきたい。そこには主の弟子がおります。私たちは一人ではない。多くの主の弟子が共に励まし合って共に歩んでいるわけですから、これからも復活の主に力をいただいて歩んでまいりたいと思うんですね。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。もうちょっと早く気づけばよかったんですがね、そして時を移さず出発してエルサレムへ戻ってみると、11人とその仲間が集まって本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。時を移さず出発してください。イエス様が確かにおられると思ったときに、私たちはもう一度そこから立ち上がっていかなければならない。今も同じように私たちの旅路に主は現れてくださいます。今週皆さんの旅路にどんな時にイエス様が現れてくださるか、楽しみにしていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。主はよみがえられました。目には見えませんが、しかし私たちが本当に困り果ててしまった時に、弱ってしまった、また逃げ腰になった時に、私たちのそばを歩まれて、私たちに語りかけて、そして私たちを励ましてくださる方ですから感謝をいたします。あなたはあなたの弟子たちに今も変わることなく働きかけていてくださいます。そして復活の力を持って前に向きなさいと、立ち上がって戦いなさいと語りかけていてくださいますから感謝をいたします。私たち一人一人皆弱いもので臆病です。どうぞ復活のイエス様が私たちに今日もそして常に共にいてくださることを覚えて、どうぞ信仰の歩みを進めていくことができますように助けてください。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。